鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私、日向大輔。はい。この鳩組ホームルームは、無軌道にパタパタパタパタ足跡をつけていく。その出来上がった足跡の軌跡を見て、ああ、これはこれでありだよね。なんて考えにふけったりする二人が喋る、そんなポッドキャストでございます。52回目。
52回目。
1年続きましたよ。
いや、なんか早いね。
本当に皆様のおかげでね。なんかじわじわいろんな方が聞いてくださっては、聞いてるよとかね、お便りくださったりしてるうちに、1年。まあよく、僕が仕事柄、僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんと、うん、そして、マジシャンでインプロバイザーである私、日向大輔でお送りしてるんですけども、マジシャン的には52ってやっぱりちょっと思い入れがある数、トランプの枚数、そう、トランプの枚数なので、うん、52っていう数にピクって反応しちゃうんですけども、うん、52週間ですからね、ちょうど1年間続いてきたということで、うん、始めるときにね、100回は続けようぜ、まあ約2年、
そうそうそう、100回はやろうね、なんて言ってたんだよね。
とか言ってるうちに、あっという間に50回超えて、この間ね、で51回目に推し活の話で、うんかっこ前回参照なんですが、ね、ピンクのサムウェイを作るという謎の宣言で終わった51回目、追い返した途端にそんなことになっております、うん、後半ね100回に向かっていくわけですが、ポッドキャスト1年やってきてよかったなって思うことは、うん、やっぱり自分の中でもね、うん、こう内省するって言ったらいいのかな、うん、なんかモヤモヤした思いを、うん、言葉にしてみるっていうことがより顕著になったなって思ってて、うんうんうん、すんごい変な人なんだけど、うん、原付を運転しながらとか、うんうん、スーパーで買い物しながら、うんうん、全く関係ないこと喋ってるんですよ。もうかなり変な人。
本当に？
いや、
声に出して？
そう。今目の前見えてることじゃないんですよ。やっぱりな、歩くって大事だよな。歩くとやっぱ脳が活性化するもんね。
人参買いながら。
なるほど。とかそう。パプリカとか人参買いながら。言ったりとか、うん、あの人がああいう風に言ったことっていうのもあの人なりの正義でしかないんだよな、あの人なりの解釈でしかないんだよな、それを自分が真に受けて自分のことを害するなんてナンセンスだよねってことを声に出して言ってる。チャーハン作りながらかもしれない。チャーハン、うん、チャーハンね、パスタとかチャーハン作りながら言うんですよね。それは別にこのポッドキャストのため練習というわけじゃないんだけど、なんか喋り癖がより強まったなって僕は思いますね。なんか52回やってみてどうでした？妙優さんはまあ普段からね、お話になるのも仕事の一環だから。
いやでもね、あっという間だった本当に、もうなんかあっという間だね。
で毎回言ってますけど、台本があったことが一回もない。
そう、
台本今後もないでしょう。
むしろダメだ。
そう、僕らよく言ってますけどね、毎回毎回即興で喋っているフリートークでしかないんだけど、それでもあーなんか喋ることなくなったわ、しんどいわって思ったこと一回もない。
一回もないね。
これはこの二人だからなんですか？
わからない。
結構 ね世の中一般的にはやっぱりない、なんかないと不安だわって人の方が多いみたいじゃないですか。
まあでもさ、クオリティ、台本作り込んで、こうやってこうやってこうやって起承転結つけてってやってるクオリティっていうことにしたら、私たちの話っていうのは
もちろん
もうあちゃこちゃあちゃこちゃ言ってて、
もちろんもちろん
ってことかもしれないけどね、でも内容のその何喋ったらいいだろうっていうことに割く時間は1秒もないね。
ないですね、ほぼないですね。
ないんだよね。
だから、クオリティを求める必要がそもそもあるかどうかっていう議論になっちゃうんだけど、クオリティって何よって、その何か我々って聞いてる人に役に立とうとか思ってないわけですよ。
まあまあそうよ。だからそれはさ、私たちのことでしょ、だけど聞いてくださってる側からすればさ、ね、こんなね、なんか具にもつかないようなね、
具にもつかない具にもつかない
ごちゃごちゃ喋ってた、それでピンクのサムエを作りますとか言って終わるのを聞かされた気分だよ。それをちょっとおもんばかると、いや申し訳ないんじゃないかとね、もう少しこう何かこう、あ、聞いてよかったなって思ってもらえるようなクオリティってものを提供する必要があるんじゃないかって、もうチラッとはよぎるのよ。
チラッとね、
私だってね、
チラッとね、
本当にチラよ、
本当にチラですよね。
本当にチラ、だけど、まあそこはさ、わがままさせてもらってるわけじゃない。
私はね、自分のことを一回置いといて、一リスナーとして、たまにこう洗濯物をしながら聞くんですよ、鳩組ホームルームを。もう完全に自分が言った発言ではあるんだけど、 客観的に聞くと、うん、やっぱね妙憂さんが、うん、一個人として話してくれるのって結構楽しいですよ、
う
ん、聞いてて。
そうね、
いやある種こう人に何かを期待されたりとか、うん、場合によっては頼りにされたりとかする瞬間もある立場だと思うんですよね、うん、この人の言うことは価値があるみたいな、うん、そんな人の素顔とか、うん、それこそピンクのサムエとか何ごね飾らない感じが聞けるのも、うん、なんて言うんでしょうね、ちょっとね勇気が出るっていうと大げさなんだけど、そういうありますよ。
う
ん、勝手にねそれ聞く人の勝手ですよ、もちろんどう聞いていただいても構わないんだけど、うん、僕としては僕は前も話しましたけど、初め著書で知ったから妙憂さんを、うん、あ本書いてる人なんだ、うん、女性で看護師で、旦那さん亡くされて、うん、でそこから出家してっていう、ああそういう方がいるのね、あ手放すっていうことを大事だよね、苦しまない大事だよねっていう本から入ったから、うん、その後にお会いした時にあああの人だってなるじゃないですか、
うん、
ね、そうなってきた時にやっぱりそのそういう方でも自分と同じように日常のさまつなことで苦しんだりとか、うん、めんどくさいなって思ったりとかっていう瞬間もあるんだっていうのを感じると勇気が出る人はいっぱいいると思いますよ、
うん、あそうだね、
うん、そう、
うん、それはもうね大いに勇気を持っていただきたい、
うん、
全然普通なんで、いや普通よりも悪いかも私、
そう、
うん、
普通より悪いって思う瞬間って何ですか例えば
だって例えばさ、電車乗るじゃない、
はい、
ね、だからぎゅうぎゅうなのよ、
うん、
混んでんのよ、
うん、
しょうがなくこう当たるじゃない、
うん、
そしたらってやる人がいて、
うん、
30倍ちゃって返したくなるもんね。
やっぱあるんですねそういうこと。
もうそれはねワンツーで感情出ちゃう。
やっぱりね、
ドンって当たって、別に私だってさ当たりたくてね自ら当たってたわけじゃなくて、
うん、
外力が来たから致し方なく押されてドンっていっちゃってもうぐらいに混んでるわけよ、
はいはいはい、
そしたらでやられて、なんてやられるとね、うん、もうガッてもう瞬時にして怒り、だから私ね、アンガーマネジメントなんてできないと思ってるよ。6数えろなんて、
はいはいはい、はい、
あの怒りが出る前に6数えられたらみんなお釈迦様だからできないできない。
それはねもう反射的に出ちゃうもんですよね、
反射ですから、
うん、
事象を認知したからワンツーで感情って出るんだから、だからドンっていうのを五感が捉えたらもう次にワンツーでアーってなるわけよ、
うん、
ね、なってなるわけで、そのなあってなってそこで終わりなさいってお釈迦様言ってるわけ、
うん、
あってなるのはしょうがない、うん、それをならないようにしようはできないから、
うん、
あってなるのでやめろって言ってるんだけど、
うんうんうん、
ダメだから、
うんうん、
やまんないから、ね、そっから先が続いちゃうわけよ、
うん、
嫌だったらベンツ乗れるくらいに働けやとか思っちゃうわけよ、ね、ここがダメなとこここがダメなとこ、ね、満員電車に、ね、乗ってきてじゃあすんなってことなのよ、
うん
うん、
だからもうその今ね聞いてる方はねこの妙憂さんが、いや僕も最初ほらさっき本から入ったって言いましたけど、
うんうんうん、
世の中僕いろんな人結構いろんな層というかいろんな主婦とか、うん、いろんな職業いろんな年代層とかと会うんですけど、うん、結構真面目なね、例えば、うん、埼玉県在住、うん、主婦かっこ49歳こ上の子は大学生になり夫とはもう距離感があって、うん、自分の人生を見つめ直しています、うん、そんな中玉置妙憂さんの著書に出会って自分のことを振り返る機会も増えまして、妙憂さんがどんな方か知りたいと思ってポッドキャストやってらっしゃると聞いて、これは聞かねばと思って年の締めくくりに聞いてみようと思って慣れないスマートフォンを操作して聞いてみましたってなった時に電車に乗ってきて ベンツ買えやって言っているこの管を巻いてるの聞いてね、
はい、
どんだけ衝撃を与えてしまうんだろうなということを今心配してるんですけど、
申し訳ございません。でもこれでね、
うん、
あのさっき大さんが言ったみたいにさ、
はい、
なんて安心していただければ、
そうなんですよ、ね、聖人君子はいないし、
うん、本当
そう、お釈迦様自身も人間だった、
もちろんそう、
一人の人間ではあった、うん、もちろんね、すごく下脱されてね、
うん、
悟り開いたとはいえ、うん、生身の人間であること変わりはないわけだし、
うん、
だから一生ほらさっきのドーンって押されてってなるっていう、そういう系のなんて言うんでしょう、外から降ってくる怒りとか苦しみとかいろんな悩みとかっていうのは尽きないわけじゃないですか、
うんうん、
それは誰でも当たり前あるんだよと、
そういうこと、
で何だったらそれに対する、あり方なんてものが妙憂さんもうなんて言うんでしょう、でもご自分でね 人並みより悪いかもとか言って
悪い悪い。だから、その、あの、ガッてね、ぶつけられて、あっと怒るのはしょうがないけど、はい、そこでおやめなさいよってお釈迦様はおっしゃってる。まあ、そっから先展開させないっていう。でもそのね、そんなになってちゃうんだったら、便使えぐらい働けやとかいうのはもう次の段階行ってるわけじゃない。うん、ね。それはもうダメ、ダメな。
いや、もちろん口に出したりとかね、行動、出さないのは当然でしょうけど、うん、まあ、でも思っちゃうのは思っちゃうでしょ。
表情には出てるよ。
出てるんだ、
出てるよ表情には。
思ってるし出てるんだ、
うん、そうか。だって表情は出ちゃうでしょ、うん、そんなにニコニコしながら。まあまあでもそういうことでね、まあ、でもそっから先にさらにさ、はい、あの例えばの話を、うん、朝そういうことがあったからね、イライラしてずっと、うん、ずっとイライラを引きずってて、うんうんうんうん、で、目的地に着いたら今度はその目的地の人にあの当たり散らすとかさ、
うん、
それから自分自身の仕事がうまくいかなくてね、うん、余計自分もイライラするとかっていうのは、これが怒りの連鎖、
うん、
でこれはもう本当に今度はあのさっき舌打ちしたおじさん云々の問題じゃなくて、もうそれは一瞬で終わってて、あと以降は自分の問題なわけ、うん、いかにその怒りをあの自分の中で再燃させてごちゃごちゃと続けてってるかってことだと、これはもう無意味だよっていうのをお釈迦様言ってるから、うん、これはもう いち早くやめて、
うんうんうん、
ね、チャで怒ったのはしょうがない、ね、怒ったのはしょうがないけども、そこでやめなさい、
うん、
そしたらもう自分の気持ちはさ、あの平らじゃない、うん、平らかじゃない、
うん、
だからそうありなさいよって言ってるんだけど、まあまあなかなかね、あのそこがこう難しいことでございまして、
いや、修行がいるとこですよね、
修行でございますから
、ね、私はそのってやられた時に、うん、妙憂さんみたいな思考に行くよりは、うん、悲しみに行っちゃうんですよね。
ああ
この人は本当にこういう反応しかできない、憐憫もあるし、うん、自分もそう悪意向けられて、うん、シュンってちょっと痛い、あの気持ちがこうキュンってなんかこう下がるっていうこともある。自分のこともそうだし、
そういうふうにさ、あの反応って違うんだね。
違うんですよ。
あだからなんか割と私よりも、うん、大さんは、なんだろう、デリケートなんだ。デリケート、
まあ、
自分が やられちゃったみたいに思っちゃうってこと。
なんか
悪意に耐えられない、
なんていうの、悪意に対しての、まあ、恐怖とか、うん、あと悲しみ、うんうんうん、なんかこんな風にしかこんな反応、この人に対してというこんなことが起きちゃう現象が悲しいなみたいな風に思ったりするから、連鎖で言うとそれを引きずって、うん、なんか仕事のパフォーマンス落ちるとか、落ち込んじゃってさってなっちゃうとかっていうのは良くないなって。
続いていくベクトルは違う、方向は違うんだね。
そう、
あだから出ないんでしょ、
あんまり怒りの方向出ないんですよ。
ベンツ
買えやとはならない、ならない、ならない。そのもう本当にもう音だからポッドキャストだからあれだけど、さっきの表情を見せてあげたいんですよ。それで玉置妙憂さんね、アマゾンでたくさん著書がね出てますけど、次のなんか今総裁しようとしてませんか。で次のね著書はね、ベンツ買えやーって言ってる表情の写真の表紙の絶対ないけど、出版社の人がそれでゴーサインするわけないんだけど、でもそれは一人の生身の人間としてはあることだから、
う
ん、
そうね、
そう思っちゃう。
そうということは、うん、まあ、今聞いてくださっている方もそれぞれの反応の方向に行くんだ、
うん、行くと思う。
だからまあ、私と同じような方もいれば、うん、それからなんだろう、なんかぶつかっちゃった自分にその矛先を向けて、
あ内罰的な、ね、なんか、うん、方向に行く、
あのまたこんな私なんかが電車に乗っちゃいけなかったんだみたいな的な方向に行く方もいらっしゃれば、あと運が悪いとかいいとかみたいな感じで、うんうん、あの相手はどうとかも全然関係ないの、
はい、
関係ないの。でも運がいい悪いで、あの考えていく人もいると思う。その場合、うん、おじさん関係ないからさ、
うんうんうん、
運がいいか悪いかね。
そうですね、
とかいろんなあるんだろうね、聞きたいね、うん、どういう風になるのか。
そう、捉え方の癖っていうのが、うん、極論すると人生のクオリティ決めるかもしれないから。
いや本当そこ、
とその反射的に言っちゃうのは出るのはしょうがない、
うん、
人間というか生き物としての生理的な反応に近いところがある。
だから熱いものに触ったら手引っ込めるの
と、あれはね考えてないですもんね、うん、あちってなる。
だからそれはぶつかって舌打ちされた時にメラって上がるのは、あの上がるのはあれあのしょうがない、
うん、
でも何が上がって何が続くのかはそうだね、
コントロールできるようになっていくかもしれないですよね。そこの部分についてはね、それこそ、うん、やっぱり練習が必要というところもあると思うし、
うん、そうそうだね、
自分の今思ってる感情とか見つめてみて、うんうん、あ今私すごいベンツ買えやって思ってんだなっていう、
うん、
それだけでもいろんな要素があるじゃないですか。
そうそうそう、
なんか今の なんて言うんでしょう、そういうなんか自分は意外とベンツとかベタなことを思うんだなということでもいいし、
でもね、いや、あのね、思うことって自分に言うことだよ、うん、
あ、
それは絶対そう。だから私がそのおじさんにこんな満員電車乗りたくないってね、乗って文句言うぐらいなんだと、ベンツ買えるぐらいに仕事しろよって言うのは常々自分に言ってるから、
うん、なるほどね、うん、そうそう、自分に対して言ってることでもあるんだ。
そう、
自分を他者に言うように自分に言ってるっていうことがある、うん、う
ん、なんか出てくるものってそんな気がする。
そうですよね、うん、
自分が一番やりたくない、やらないでいようと思っていたことであったりとか、
うん、
それから自分がこうしたい、こうするべきだと思っていることだとか、やっぱりいずれにしても執着なんだけど、
うん、
そういうのが人に対する怒りだったり悲しみだったりっていうあの感情にあの根底にあると思う、自分のことだと思う、
うんうんうんうん、なるほどね、うん、そっかそっか、自分の中で自分に常に言い聞かせてる言葉とかもあったりして、うん、それがやっぱそういう反応がどう出てくるかにも関わってくるのかなと思ってて、
うん
うん、ね、僕はやっぱりこう人に対して怒りが向かないし、ね、なんか悪く言えば事なかれ主義というか、こう、うん、穏便に行こうよって思ってるのに、自分にもそれを普段言い聞かせてるのかもしれないからこそ、
う
ん、そういうのに出会うと、
う
ん、なんでそんなリアクションになっちゃうんだろうっていう風に行く、
かわいそうに
ってなっちゃう、かわいそうにもあるし、うん、あとこの場のことも悲しくなるし、うん、どうしてこんなことを言う人が世の中にはいるんだろうみたいな、
う
ん、
そうで、なぜかというと、それはそういう人にならないように第三がいつもしてるから、
うん、
だからそういう、人に当たったら舌打ちをしてしまうような人、うんうんうんうん、人に怒りの攻撃を向けてくるような人っていうものにならないように常々してるわけよ、
うんうんうん、
ね、だからそういう人を見たら悲しくなるじゃない。
確かに、
うん、でも絶対根底にはさ、自分に対して言ってることがある、
うんうんうん、
思うな。
なるほどね、うん、前に僕が結構その1年以上前に、
うん、
とあるトラブルがあって、人間関係の、
うんうん、
でその時に妙憂さんにその相談したんですよ、
うん、
でその時に未だに覚えてるのが、
あ
のもうサクッとね、う
ん、
まあ、LINE やり取り、テキストのやり取りだったかもしれないけど、うん、まあ、僕はこういうことがあって、こういうこと言われて、もうすごく今もうしんどいですって話をした時に、うん、まあ、いろいろ話をしてくださった流れの中で、まあそれにしてもね、その相手もケツの穴の小さい男だねって言って、なんか出た出た、この急に口が悪くなる感じでも僕の中でそれはかなり未だに覚えてるってことは、まあ自分ももしかすると言いたかったのかもしれない、そういうふうに言える自分になりたかったのかななんて、それが人が言ってくれたことによって、あ、そうだよねって、またちょっと自分の中にピッとスイッチが入ったりとかはあって、そういうふうに、まあ直にね、口に出して言うかどうかは置いといて、そういうふうに物事を捉えて自分の中で言うっていう、その可動域が広がったというか、あ、そうそうよねっていうのは、ちょっとね、人を救ってくれることもあるなって思いますけど ね、悪口言えばいいってもんではないけど、
もちろんそう、
うん、
でも自分のことも、うん、その人のこともさ、割となんて言うんだろう、あの一番そこまで見ないで、
うん、
あの表面的な上のところだけ言っているから、延々に苦しさからのけないっていう構図があるような気がしてるの最近。
んというと、
うん、まあ例えて言うと、
うん、
平等だって話なんだけど、
ほう、
うん、まあ人間例えばね、命は平等だとかね、
うん、
それから社会的にはもうみんなあの平等であるべきだみたいなことをさ、あのまあ言うじゃない、
うん、
ね、それで、実際問題平等じゃないわけよ、
はい、
うん、でそうすると、なんで平等じゃないんだって、例えば行政が悪いんじゃないかとか、考え方を修正する必要があるんじゃないかとか、
うん、
どうして平等ということが実現できないのかっていうことでみんな苦しむけど、その下を見てないのと思うの、
うん、
平等じゃないから、
根源的にね、
はい、
もともと、
うん、平等じゃないんですよ、
うん、
人の命でさえも平等ではない、
うん、
それが根底の、まあ、その一個下にあるものだよね、
うんうん、
でそれをまず口に出して踏まえる、
うん
うん、平等じゃないんだよって、
うんうんうん、
でもその上に立って平等であろうとするっていうのと、そこを見ずに生まれた時から人間はみんな平等なんだみたいな、こう綺麗な何かを言ってね、平等ということを振りかざそうとするのとは全然違うと思う、うん、思うの。だからさっき の話もケツの穴の小さい人だっていうのが言うなれば事実なわけですよ。そこの下にあるもの、
はい、
でもその人だって頑張ってるよねとか、うん、人は人それぞれ言い分があるよねとか、うん、ありますよ、うん、もちろん、うん、人コミュニケーションしていくためには。でもケツの穴の小さい人だなっていうのを踏まえた上でのコミュニケーションじゃない、
はい、
そこを見ないでいて、ここのその上の部分だけでさ、いろんな言い分があるよねとか、自分の言い分と彼の言い分は合わなくてこんなことがあってって言ってるのはいくら続けても苦しいだけじゃない、
うんうんうんうん、
って感じ。だから一個下に下がる。でもっと私が成長したら、うん、今は私の限界ではね、人間は平等ではない、うん、それから命でさえも平等ではない、うん、っていうところまでしか見えてないんだけど、うん、もっと私が修行して、なんていうのか、徳が高くなるというか魂のレベルが上がるというか、うん、になったら一個下があると思うよ、
うん、
さらに下があると思う。そのさらに下に行ったらもうちょっと違うことを言えるんだと思うけど、うん、今の私の能力の限界はそこに、命は平等じゃないよっていうところをしっかり自分が分かるところまでしか行けてないけどね、
うん、結構耳障りがいいって言ったらいいのかな、すごく素敵な言葉、
うん、
博愛平等愛って、うん、その言葉自体の意味はそうなんだけども、なんか願望があって平等であってほしいよね、みんな博愛心があってほしいよねってなるけど、現実はそうではなくて凸凹で不平等でっていうのを、うん、それはそうだよねってありのまま捉えることって実はすごくね素敵なことだと思ってるんですよ僕、
うん、
めちゃめちゃ地に足がついてる、
うんうんうん、
大貧民とか大富豪やります、
うんうん、
手札みんな不平等じゃないですか、
うんうん、
でもそれで勝負していくわけでしょ、うん、じゃあどうしていこうかって、うん、いやこれしょうもない手札、いやこれはもう強い札ばっかりなんだって何の得もない認知じゃないですか、
うん、
だからあこれとこれがあって、あ弱い札が多いのね、うんうん、じゃあどうしていこうって考えていく方がすごくポジティブ、ポジティブっていうのもなんかあれだけど、ありのまま捉えることから出発するって、
うん、
改めてねすごくなんていうのかな、できると強いよなっていう実感を最近、うん、とあるちょっとね人のお話を聞く機会があって、
うん、
その時に思ったんですよね。人生自体って、うん、みんな意味を見出しすぎるんだけど、
そうそう
そう、ただ、うん、空っぽで意味がないっていうところに立って、
うん、
空っぽで意味がないよ、サルトルとかそういう人の考え方に近いんだけど、
うんう
ん、みんな意味を見出して、こうだったらいいな、だったらいいな、だからなのに現実はこうだな、だから私は不幸だ、私は幸せだ、
うん、
幸せだも危険かもしれない、
うん
うん、じゃなくて個体である生き物がいて、
うん、
でみんな命の長さは違いがあったり、みんな体力は違ったり状況は違ったり、うん、でそれをそのままそうであるって捉えるっていうこと、うん、でそれ自体に意味をつけすぎない、つけない、
うんうん、
っていうところ、
うん、
って実はすごく強いんじゃないかなと。そこに行けたら一個また上がるだろうし、うん、まあその先もあるんだろうけども、うん、なかなかその前で止まっちゃう人多いですよね、
うん、
ルールらしきもの、思い込みらしきもの、意味らしきもの、
うんうん、そうね、あとそのさっき言ってた綺麗な言葉、耳障りのいい言葉、そのことを言ってれば間違いのない言葉、社会的にね、社会立場的にね、まあそれをどうしてもこう言いたくなっちゃうよね、
うん、
うん、なんかあれだね、今年最後の回なのに、なんか急にこうしみりしたね。
いや最後だからどうこう思う、これもまたね、
うん、
こだわらないっていうことで、
あ、そういうこと
だ、だって
そういうこと
だ、通過点ですよ、
うん、
いや、そうだ、確かに本来だったらね、
うん、
普通の番組なら、うん、はい年末でございます、皆様2025年はいかがでしたでしょうかって、ね、来年の抱負なんか語ってみちゃいましょうかとか、
確かに
いや、まあ、それもいいんですけどね、
うんうん、
いいんだけど、なんかこれはこれでこのポッドキャストらしいかなと、
うん、
平常運転でございますって言って、そうそう
そう平常運転です、
年明けてもね何事もなく、うん、あれ正月でしたっけみたいな感じでいいんじゃないかなと思ってはいるんですけども、うんうん、
はい、
とはいえね、2025年あっという間だったなと思って、うん、でもこのポッドキャストのおかげで僕自身もさっきも最初に言いましたけど、うん、なんか少しまた解像度上がったなっていう感覚もあるし、そう、みおゆうさんはベンツ買えやっていう最後の回でございましたけども、なんか他に何か、いや今更なんか年末感出すのもなんですけど、何か25年という年は、またほら無茶なね、今年の感じって一文字では語れないだろうそんなもん。
そうね、一文字、今年を、
いや一文字でまとめていいですけど、
じゃあまあ年末年始に多分この聞いてくださってるだろうから、
ええ、
ちょっと そんな感じの人に届くといいなと思って、なんかクリスマスとか年末年始とかって、うん、寂しさを感じる人には本当に辛い季節だと思うんだよね、
うん、
大事な人を亡くしたとかね、
うん、
別れたとかね、うん、それから一人ぼっちでずっとやってきてなんていう人、うん、この人が集まってにぎにぐしくするこのイベントって、かえってその人たちの悲しさや孤独や辛さを助長してしまう、
ね、際立たせるというかね、
うん、そうそうそう、うん、だからある意味ね、世の中はにぎやかだけど大変だなっていう人も聞いててくれるのかなと思って、
うんうん、そうですね、
うん、でもね、言いたいのはね、みんな一人だから、
そう、
うん、みんな一人なんですよ。
そうなんですよ、
うん。うっかりね、誰かがいると思って勘違いしてるだけで、基本一人です、
うん
ね。だから一人ぼっちになっちゃったんじゃなくて、それがノーマルポジションですから。
そうですよね。ね、
私も一人です。
はい。
大さんも一人です、はい、みんな一人。で、一人のこの孤独な存在がね、たまたま、集まって、うん、鳩組を作ってるわけだから、
はい、ね、鳩組ね、
鳩組を作ってるわけだから、だからまあ年末年始、
はい、
クリスマスも含めてね、いろんな思いがあると思うけど、まあまた来年、
そうですね、
うん、粛々と、
はい、
うん、やっていきましょうって感じかな、
はい、はい、
うん、
そうですね、まあ粛々と年が明けても、まあ変わらずに続けていければと思いますし、まあ通過点ではね、うん、ありますけどもね、特に変わることありませんので、またぜひ来年2年目以降もお聞きいただければ幸いでございます。で、番組ではお便り募集しておりますので、まあ年明けね、年末年始ちょっとお時間あるわなんて方は年賀状代わりにお便りなんかいただけたら私たちもまた大変嬉しいございますので、遠慮なくお寄せいただければと思っております。あとはね、ちょっと、あれですよね、年末年始、お雑煮食べたりとかね、お汁粉とかいろいろ楽しむのはいいんですけどもね、やっぱちょっとそれで、儚くなられる方が毎年毎年ね一定数いらっしゃいますので、ぜひ皆さん気をつけてね、なんか急に
気をつけ遊ばせ
急に健康番組みたいな感じで、お気をつけてお過ごしいただいてね、またポッドキャストもお聞きいただければと思っております。それではまた良いお年をってことでいいのかな、良いお年をお迎えいただければと思います。さよなら、
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.